けカタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリスト、あゆこと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして、楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。もはや3月も後半に入りまして、年度末ですよね。もう何かときぜわしいところだと思うんですけど、2月は逃げる、3月は去るなんて言いますけども、本当にこの間まで寒い寒い寒いって言ってたのに、もう桜咲きますよね。もう今年は京都にもたくさん外国からのもう観光客さんもいっぱい来られていて、もう本当にお客様来られるのはいいんですけど、京都の市バスが大きなトランクを抱えた旅行者さんたちでめっちゃいっぱいになって道が渋滞してしまうみたいな、まあコロナ禍前っていうのは本当にそういう春が日常だったんですけども、そういった風景が戻りつつありますね。もう本当に車で10分のところが90分とか100分とかかかるようなことも春の京都では珍しくないのが、本当に昔はそんな感じだったんですけども、で秋はね、言うてもね、やっぱり紅葉が楽しめる時期っていうのは割と分散してるので、もちろん混むんですけど春ほどじゃないんですよね。もう桜の時期、3月後半の京都の混雑っていうのはもう本当に尋常じゃなかったんですよね。それでもやっぱり京都の桜はもう本当に美しいので、皆様に来ていただいて花見酒を楽しんでいただくっていうのが、もちろんやっぱり楽しんでいただきたいことはではありますし、コロナ禍でなかなかね、あの花見酒もできなかったですからね、楽しんでいただけたらと思ってはおります。はい、では3月の後半もいつもの大阪スタジオを飛び出しまして、東京スタジオからお送りしております。本日のゲストですけれども、私の先生です。実はいつも私がご一緒に働いていますキャプラン株式会社の WSET 日本酒の講師で、東京本社の方でいつも教えておられるんですけれども、実はあのクリストファー・ヒューズさんをゲストにお迎えしております。以前大阪校の中谷先生をこちらの番組にお呼びいたしましたけれども、私と同じロンドンにあるワイン教育機関のWSET ワイン&スピリッツエデュケーショナルトラストというところの最高ランクの専門的クラスのレベル3と、初心者向けのクラスレベル1を担当しておられます。イギリスご出身なんですけども、まああの話聞いてもらったらわかるんですけども、もうほぼほぼ書き言葉も話し言葉も含めてほぼほぼネイティブですね。で、あの2017年に初めて東京の WSET の、 あの日本酒のコースに、あの私が通った時の先生で、もう本当にあのまさかご一緒に働けることになるとはという、もう本当にご縁を感じるんですけれども、もう本当に人生って面白いですね。で、今日講座の話なんかもするんですけども、そもそもなんで日本に来たんですかっていう話っていうのは、そういうきっかけの話なんていうのはやっぱりなかなかする機会がなかったので、私自身もお話をお伺いできるのをとっても楽しみにしております。で、以前ジャスティン・ポッツさんにもお話しいただいた酒オンエアもやっておられますので、そちらのお話もお伺いできると思います。当番組ではメッセージやご感想、ご質問お待ちしております。夢の谷放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリストフェイスブックページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
オープライングエディオ夢の種、
それではここからのパートは本日のゲスト、 WSET 酒エデュケーターのクリストファー・ヒューズさんをお迎えいたします。クリスさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私、クリストファーかクリス・ヒューズと申します。 そうですね、東京在住で、今東京で、WST の講師を務めており、まあ、酒ラバーですね、はい、何よりも、はい、
そうですよね、
それが大事だと思います。
日本酒大好きですね。
日本酒大好きです。
そうですよね、はい、でも最初から日本酒大好きだったんですか、クリスさん。
いや、実はそうではなくて。
そうじゃなかった。
はい、逆に、もともと最初は、どっちかというと日本酒に対して、まあ、お酒、海外では酒って読むんですけど、うんうん、酒に対してちょっとネガティブなイメージを持っていましたね。
なんかまずいのに当たった。
そうですね、まあ、ロンドンにある中華レストランとか行くときに、メニューには、まあ、お酒という言葉に、ね、載ってるんですけど、うんうんうんうん、多分お酒ではなかったものを飲んでしまったことがあったと思います。何を飲んだかはもう覚えてないんですけど、なぜかそのちょっと酒に対していろんな誤解を持ってたし、結構ネガティブなイメージ、もう飲みたくないぐらいなネガティブなイメージは持ってました。
そうやったんや。でも、はい、日本はだからそもそもお好きだったわけですよね。
そうです、ね、はい、日本、先に日本でした ね、
ね、
先に惚れたのは日本の方なんで、
うんうん、
なんか短大、まあ、高校生の時から、うん、なんか漫画とかアニメが好きだったんで、うんうんうん、なんか日本から、漫画を買って、うんうんうん、頑張って、ね、日本語、自分でなんかこう日本語を読もうと、ちょっと自読書、なんていう、
自分で
自食しようとしたんですけど、うんうん、でも、まあ、本当はちょっと読めるようになるといいなと思って、
うんうんうん、
日本語で大学を勉強することにしました。
ちなみに一番最初にハマったアニメって何やったんですか。
そうですね、今は全然流行ってないんですけど、当時もそんなに流行ってたことがないんですサザンアイズという漫画は、
わかんない、
わかんない、うんうんうん、宝裕三という漫画家が書いたもので、ヤンマガケイシー、ちょっと怪しいな、ね、まあ、ちょっとやばい雑誌で載せて、
うんうん、
結構長い間連載して、あと40単行本ぐらいまでやってて、まあ、メディアムぐらいの人気のある漫画で、多分知ってる人は知ってると思うんで、
もう知る人ぞ知る、
はい、喫茶店に行ったらよく何冊か、
そうなんや、探してみる、
揃ってると思います。
へ、はい、でそれでハマって、
それハマって、
ほんで日本文化を学ぼうと。
そうですね、全体的に日本の文化に、まあ、ちょっと惚れてしまって、でもっと勉強したいと思ったので、うんうん、まあ、大学に行くか行かないかちょっと迷っている時に、うんうん、あ、じゃあちょっと日本語勉強すればいいんじゃないかなと思って、多分日本に行きたいから勉強し始めたわけです、
うん、そうか、あ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、イギリスご出身 で、
そうです、
生まれはロンドンですか。
生まれはロンドンですけど、うんうん、育ちはマンチェスター。
あ、そうなんや、
はい、
へ、あ、ほんで、あれオックスフォードやったケンブリッジやったっけ、
あ、じゃなくて、プレストン、
あ、プレストン、あ、そうなんですね。
今まだ日本語はやってるかどうかはちょっとわからないんですけど、
うんうん、
専門としてではないけど専攻として受けることはできるんで、
うんうん、
まあ、プレストンセントラルランカシャー大学という大学で、で途中でちょっと編入したんですけど、
うんうん、
リバプールジョンモア大学という、うんうん、リバプールの大学で最後の1年間をはい、して、卒業しました。
で、日本は日本の食材卸かどこかにご就職されたんで
したっけ。そうですね、大学卒業したら、まあ、かなり時間お金かけて、うんうん、勉強した日本語は なんとか続けたい、忘れないようになんか生かしたいなと思って、たまたま最初に就職した会社が和食材を卸してる会社、ロンドンにある和食レストランとかに、で、まあ、その会社に勤めてる間に、まあ、最初の1年間ですね、1年目、まあ、勉強する機会があって、日本酒のことを、紹介していただく機会があって、で日本からその会社が取り扱っている、銘柄の一つ、まあ、多分 言ったらみんな、あ、言ってもいいんですか。
いいですよ、
言ったら多分みんな、
大丈夫大丈夫、言っても言ってって、
多分有名なのでみんなわかると思いますけど、うんうん、海外ではかなり人気がある、
うん、
南部美人、岩手県にある久慈酒造ですね、南部美人、うんうん、南部美人の、まあ、会長ですね、がよくイギリスに放映するわけなので、もう放映するときにいろんなこう同行営業とかするわけですね。勉強会もしますよ。で1年目の時にちょっとあなたちょっと日本酒のこと勉強しないとダメなんですよと言われて、
うん、
そうですか、なるほど、まあ、ちょっと勉強会参加することになって、 て、まあ、あんまり期待してないような感じで、あのちょっとあのもうダメ元な感じで勉強したわけですけど、あの、まあ、あの勉強会に参加したら完全に久慈さん の,
さん
マジカリスママジック久慈さんマジック久慈さんのカリスマに、魅了されたわけですね。で、何に魅了されたかというと、まあ、そんなにこう飲み物の飲む前にですね、あの久慈さんの話に魅了されたと思いますね。っていうのは、まあ、よく英語で言うと日本酒のストーリーというんですけど、あの日本酒の歴史とか文化とか、私がすでに日本のことをあの好きになっているところたくさん出てくるわけですね。まつわってる感じなんで、あの、まあ、その日本酒のストーリーに魅了されたわけで、そしたらその後にじゃあ結構面白いから分かった、ちょっと飲んでみます、ちょっと一口飲んでみますと、あの久慈さんが出していただいたあの特別純米、多分日本多分普通に手に入るお酒だと思うんで、特別純米ワイングラスで出していただいたんですけど、あれ飲んでみると、おお、これはお酒ですか、ちょっとこれはちょっとイメージとは全然違う
美味しいぞと、
その一瞬、そのお酒で一瞬で、あのその持ってたネガティブイメージは覆された感じですね。はい、
うん、で、あの、まあ、あの、いや日本酒美味しいぞと思って、うん、で、あの日本酒をもうちょっとちゃんと勉強しなきゃと思った。
そう、すぐに言ってはないんですよ、あの、うん、仕事しながら、あの、うんうんうん、もうだんだん興味を持つことになって、うんうん、私の日本酒に対するその、まあ、好奇心というかが、あのよりこう深くなって、うんうん、あので、まあ、日本酒を勉強しようとすれば、うん、あのなんかやっぱりすればするほどなんかちょっと、うん、興味を持つことになって、結構日本酒の世界って深いですね。入ると、あのもうなんていうかね、井戸みたいなもんですね。こう入るとこう、
ああ、そうやね、井戸とか沼とかね。
そうですね。
で沼にはまるみたいな、
少しこう入るような感じですね。うんうんうん、あので、まあ、あの日本酒の勉強は実際に本格的にし始めたのが、そのな3年目ぐらいですね。あの急になんかあのライバルとなる、日本酒を専門的に販売している会社がイギリスに、到来して、で、あの私たちのビジネスを一晩で奪って、まあ、私まだこの会社のことはあの知り合いで友達なんで、あのもうライバルじゃなくなってしまってるけど、もう当時はちょっとやっぱり あれやばい、なんかちょっと日本酒をもうちょっとなんかあのまあ何か専門的に販売しないとダメですねと。で、まあ、私が専門営業マンとなって、あの仕事として日本酒を販売することになったので、本当にそこから本格的な勉強が始まりましたね。
なるほど。で、それはまだ今はこれはロンドンの話でしょ。
そうです、ロンドン。
だからそこから日本に来て実際に、ね、あの日本で酒蔵さんで働く話になるわけですよね。それはなんで、
そうではなくて、あの、まあ、そうですね、あのイギリスで勉強できる限界がありますね。あの、まあ、本とかで勉強できるけど、実際に日本に行かないと、まあ、ちょっと勉強する限界があって、で、あの、まあ、それ気づいたので、あの実は日本にいたことはあったんですよ。その時はもう大学 の留学の時は日本にいたことあったし、友達遊びに行ったことは何回もあったんですけど、そんなに長い間あの、まあ、滞在したことはなくて、でちょっと1年間ぐらいあの日本酒の勉強をしに日本に行こうと思って、で日本にいる間にあのいろんな機会が、現れてきて、そうですね、 ある酒蔵、あの私がちょっとあの 酒店で働いてるときに、ちょっと販売、その蔵が販売会をしてるときに、あのちょっと声かけられて、あなたがここで何をしてますかとか、日本酒好きで、なんかちょっと日本酒の勉強しに日本に来てるんですけど、うちで働かないかって、ちょっとその場であのオファーいただいて、その、まあ、酒蔵、の立野川酒造、山形県にある立野川酒造、1年間ぐらいで働いて、うんうん、で、まあ、もっといろんな日本酒の勉強とか日本酒関係の仕事をするためにもっとか、まあ、自由が欲しいということで、うん、あの楽しかったですけど、あの一つの蔵で働くよりもいろんなところで働いた方がいいなと思って、あのそれをやめて、まあ、ほぼフリーランスになってますね。だから WST の講師 もできるようになったし、はい、
じゃあ、2017年ですよね、2017年に WSET のレベル3の講師になった時ってのは、うん、もう WSET で勉強はしたことがあって、そんでやろうよって話になった。
そうですね、その前に実はいろんな酒関係の会社で働いてきたんですけど、うん、まあ、クランド、リクエアイノベーション、まあ、何か飲み比べし放題ができる店いろいろ展開してて、あとイベントとかいろいろやってる、今はどっちかというとオリジナル商品出してる会社ですね。その会社で最初は社員で、その後は業務委託みたいな感じで働いてきたんですけど、あとはサケタイムズの、ライターとしてもちょっと働いたことあって、いろいろやってみて、
うんうんうん、
でちょっとなんかちょっと酒関係のイベントに参加してたんですけど、その時ちょっとたまたま私の先輩っていうか大恩人となる平出俊恵という、もう日本酒業界の方だったらもう分かってると思います、
す
ごいもう神様ですね、
うんうんうんうん、
で久しぶりにちょっと平出さんに会って、うんうんうん、まあ、いろいろちょっとこれからしたいこととか将来のこととか話したら、なんかこれから WSET が日本に来るんですけど講師になったらどうですかとかで、ちょっと推薦していただいて、はい、で京都でその研修を受けて2017年に講師になって、
なるほど、
第1回、第1学期目は、うん、いつだったっけ、2017年のすぐ後でしたね、2017年の9月くらい、
うん、9月かな、うんうん、
私は2月3月ぐらい更新になって、
うん、
でもうすぐその後カップランという学校で、日本初の WSET、
うんうんうん、
日本酒の方です
ね、
ワインはずっと前、うん、昔からいろんな学校で提供してきたんですけど、お酒の方は、うん、ちょっと、
ね、
変だと思われるかもしれないけど、本当は初めては海外で3年前ぐらい始めて、
うんうん、
なかなか日本に展開してくるのは時間かかりましたね。
うん、
まあ、でもどっちかというと外国人向けの、うん、講座なんで全部英語、うん、レベル3は英語のみですね、
うん、
今のところ、
うん、
将来日本語を出す可能性があるんですけど、
うん、ま
あ、実は準備しているところだと思うんですけど、
うん、
約束ではないんですね。でも本当は日本語は出したいですね。
で
も今英語しかなくて、レベル1は英語、日本語両方
あります。そうですよね。なので WSET の講師になられて、で今に至るって感じですよね。
そうですね。
で、それでは、まず一旦ちょっとジングルを挟んで後半に行くんですけども、後半はまあちょっとまあお話いただいたんですけど、まあ、WSET ってどんな話っていうのと、あと酒オンエアというポッドキャストをされているので、そちらの活動についてお伺いしていきます。酒語らずジングル挟んで後半に続きます。夢種放送局、東京スタジオからお送りしております酒語らず、ここからは後半です。後半では先ほどちょっとお話しいただいた WSET 講座についてと、あと酒オンエアについて、またクリスさんの今後の活動や夢や展開についてちょっと深掘りして聞いていきたいと思います。そうなんですよね。で、今ご説明いただいた通り、もう WSET っていうのはイギリスのワイン賞の組合によって1969年に創設されて、今もう世界70カ国で、WSET の教育システムそのものは運営されてるんですけども、ワイン、スピリッツ、日本酒などの資格がある中で、ワインは、まあ、ずいぶん前から日本でもやってるんですけども、日本酒は日本のお酒なのに、日本でなかなかやらなかったっていうね、そういう感じだったんですよね。で、先ほど言っていただいたように、日本語がなくて、まだ、レベル1はあるんですけど、レベル3は英語で、これは日本語になるのか、ならないのかっていう。
そうですね。まあ、準備してるところだと思うんですよ。
いや、なかなか言えないんですけど、まあ、そうですね。そう。
時間は絶対かかると思います。
かかりますね。かかっておりますね。うん、ということで、まあ、日本語をお届けできるのではないかという、そのちょっとぼやかした言い方にしておきたいんですけども。
はい、
で、あとはレベル2という、その真ん中のインターミディエットの中級のクラスができるんじゃないかな。
うん、 そうですね、それもちょっとまだ何もなんかちょっと言えないところなんですけど、
なんか言えないですよね。
でもまあ準備してるかもしれない
知れないなっていう感じですね。そうするとレベル1レベル2レベル3というふうに初級中級上級という形で日本酒が学べるということになると思うんですけど、クリスさんから見て WACT の講座をこれ習っといたらええでっていうあのストロングポイントみたいなのは何かおすすめあります？これやっといたらええでみたいな。
そうですね、まずもちろん元日本酒の深いレベルで楽しめるようになると思いますが、レベル1は特にどっちかというと楽しみ方、元日本酒のことを、理解して、あと実際にどうやって作ってるかもっと分かるようになってもっと楽しめると思うけど、レベル3はかなり、真剣で、どっちかというと、洗練する方、日本酒を、実際に営業する方ですね、レストランで紹介したりする方とか、それこそ、ツーリズムでツアーとかで日本酒を外国人に紹介したい方とか、で実際に日本酒は、蔵元がどういう意図で日本酒を作ってるのか、何が目的、毎回目的が違うかもしれませんね、作ろうとしてる、スタイルによって、でその作りたい、日本酒によって作り方とか結構変わるんで、もっとなんか、酒蔵の立場に、なりきってもらって、じゃあなんで酒作るときにこういう工程を使うのか、なんでこの製法を使うのか、その有利は何ですか、その、メリットとデメリットは何ですか、何が難しい、そしたらじゃあこの日本酒は実際に飲んでみるときにちょっといろんな特徴とか評価するわけですけど、ああこういう色があったら、こういう香りがあったら、こういう作り方しましたね、とある程度見極めることはできるようになりますよ。そしたらもっと鑑賞するわけですね。あ、この日本酒はすごく価値がありますね、なんか思ったよりも作るのが大変だったので、日本酒って結構手頃な値段で販売してるけど、ワインとはちょっと違って値段イコール酒質じゃないんですよね、値段と酒質はなんかこうなんていう、なんていうかね、対照してないというか、イコールじゃないので、なんか、値段だけ見てると、ちょっとなんか、
本当に価値があるのみたいなね。
そう、日本酒の難しいところはそれなんですよ、全部手頃の値段で販売してて、ほぼ同じぐらいの値段で販売してて、ワインみたいにこう値段だけで判断すると、なんか本当にすごく手間暇かけて一生懸命頑張って作ってる日本酒はなかなか手に取らないかもしれませんね、それがちょっと大きな問題なんで。
そうだね、だからそれをその英語で、これはこんだけ の手間がかかっていてっていうことが説明できるようになるっていうことが、
そうですね、
なぜそうなのかっていう理由も含めてね、そこが重要ですよね。
でいろんな角度から、いろんな観点でいろんな角度から見るわけですね。日本酒の評価の仕方って、日本においての日本酒の評価の仕方でいうと、基本的にきれいになるまで点を取るわけですね。綺麗じゃない日本酒は点取る、でこれちょっとなんか色がついてる、点取る、なんかゼロからマイナス、
限定方式ですよね、
限定方式ですね、でワインは逆です、点をつけるわけですね、
これはこんなええとこがある、そうこんなええとこがあるって
認めていくみたい、色がついてるけどなんか少しこう性格が面白くなりますよね、なんか見た目がいいとか、あとワイングラスってちょっと評価するわけなので、実際に日本酒は見えるし、ちゃんと香りが出るし、やっぱり評価するために作ってるわけなので、ワイングラスが一番いいと思いますね。ISO という特別の基準を満たしてる世界標準のワイングラスを使ってるわけで、だからでも一番多分面白くなると思うのは、これは日本でなかなか受けることはできない試験なんですよ。というのは、試験の形式は、すごくイギリスの試験形式になってます。というのは、何が違うかというと、日本の試験だと、大体、知識を勉強して、正解が必ずあるでしょう。で、正解を暗記するだけですよね。イギリスの試験だと、いろんな知識は与えるんですけど、 試験の時にどういう知識を生かした方がいいかは自分で考えなきゃいけない。正解はないんですよ、うん、いろんな可能性がありますね、うんうん、結構こう引き問題があって、うんうんうん、なんか自分が持ってる知識をこう整理して問題に回答するためにいろいろ結構考えさせられる、試験ですね、うん
うん、やっぱりその日本人の教育システムを通り抜けていくとなかなかそこまで深く考えて、うん、その正解のない答えを導き出すことがなかなかできないとか、うん、そういう機会がないので、うん、それが例えばお酒っていう観点でできるっていう意味でもなかなか他にないユニークな試験じゃないかな、資格じゃないかなっていうふうに私も思います。でちょっとそろそろ時間が迫ってきちゃったんですけど、酒オンエアについてもいろんなところに行ってお話ししてありますよね。どんな感じで思ってはありました。酒オンエアどんな感じですか？
すごく楽しいですね。うん、まあいろんな私がすでに知り合ってる方とか会ったことない方とかいろいろ取材してきてるんですけど、うんうんうんうん、一番、まあ、心に残ってるのはやっぱりどっちかっていうとね、蔵で働いてる、または日本酒を販売してる外国の、うんうん、方ですね、外国人の方、うんうん、なんかすごく私もなんか酒作らないかってよく聞かれるんですけど、まあ、ちょっと私に個人的にはちょっと向いて身長が高いしちょっと蔵なかなか合わない、ちょっと迷惑になると思いますけど、この蔵で働いてる外国人ってすごいですよ本当に。日本酒作りって本当に大変ですね。労働力も必要し精神的にもちょっといろいろ鍛えないとダメなんですけど、確保しないと難しいですけど、でもなんかそこのなんか神秘的な日本の独特の文化に魅了されて、普通の日本の方って多分望まない仕事を頑張ってしてるので、
ね、文化的な差もあるし ね人間関係の作り方もやっぱり、ね、やっぱ欧米と違うのに日本酒が本当に好きでそこに飛び込んでいかれる方の取材をたくさんしておられて、
そのやっぱりそのストーリーがすごく感動すると思います、うんうん、だからぜ、まあ、ちょっと英語だけで出してる、ポッドキャストですけど、まあ、英語の勉強になるかもしれないので、
英語の勉強になると思います、ね、私の生徒にもめっちゃ勧めてます。
いや、ありがとうございます。
本当にいやそうですし、あと外国の方にやっぱりそのこんな日本酒って面白いんだよっていうそのなんていうか発信をされてるっていう意味では、うん、すごいアンバサダーとしての
そうです ね
働きをされておられると思うんです。
一番人気のある番組はやっぱりその深掘りの番組ですね、うんうん、何か日本酒の基礎知識に深掘りして、うんうんうん、教えるなんか例えばお米についてとか、うんうん、お米の種類についてとか、うんうん、醸造酒と純米の違いとか、うんうん、それはいろいろあるんで、うんうん、結構、まあ、1時間ぐらいの番組になって、
うんね、
結構深い感じ、うん、深いレベルまで、はい、いろいろな知識を共有する感じで、
そうですね、うん、本当にいや本当お話尽きないんですけど、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
オープライムエリオ夢の叶え、
カタライズ、本日はクリストファー・ヒューズさんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。クリスさん本当にありがとうございました。もうお話いっぱい聞きたいですけど、また機会を設けたいと思います。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
すいません、本当になんかゆっくりお話を伺いたかったんですけども、はい、引き続き WSET の授業の方もよろしくお願いいたします。
頑張りましょう。
頑張りましょう。フリーランスの方のお仕事もたくさんいろいろとうまくいきますように。クリスさんの活動についてはまたフェイスブックページ酒語リストに掲載いたしますので、話しきれなかったこともたくさん載せたいと思います。本当にありがとうございました。酒語ライズ、本日はゲストにクリストファー・ヒューズさんをお迎えしてお送りいたしました。酒語ライズ、またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。そして皆様の今晩の食卓のお供にどうか日本酒がありますように、そしてまた海外に向けても日本酒がどんどんどんどん広がっていきますように。 WSET の講座ももしご興味がある方はぜひお待ちしております。お相手は酒語リスト愛子こと山口愛子でした。さよなら。